はい、それでは、続きをやっていきたいと思います。今度は皆さんお持ちのですね、この熱い方の、教科書の、69ページですね、69ページをご覧いただければと思います。はい。で、森鴎外ですけども、森鴎外はロマン主義の代表として舞姫というのを書いております。で、主人公がドイツに留学して、でエリスという踊り子と恋をしてですね、でエリスを捨てて帰国する話なんですが、これ鴎外の体験を元にしてるんですね。でエリスは実は本当に日本まで鴎外を追いかけてきたんですけど、お母さんに拒まれて会えませんでした。で森鴎外は出世して森男爵家を作ろうと、そうやって決意しておりまして、そのため彼は出世のために戦っていてですね、精神の自由を捨てて、もう機械的官僚への道へを選んだと。これが森鴎外ですね。はい。で、安倍一族、これはですね、明治天皇崩御の際に、乃木希典ですね、二霊山ですよね。はい。あの時二霊山をなかなか203高地ね取れなかった人ですけど、あの乃木希典夫妻が明治天皇崩御の際に殉死しております。でそれに影響を受けて森鴎外が書いたのが安倍一族ですね。はい。これ高等派ですね、高等派の代表作ですね。はい。で、翻訳も結構有名でして、アンデルセン原作の翻訳、即興詩人ですね、これは、名訳で、ございます。はい。それから非常に若くして、死んだ24歳で死去した、樋口、一葉ですね。はい。まあ、24歳で死去したロマン派の、女流作家樋口一葉ですね。はい。で非常に偉大な作品を残してるんですが、樋口一葉のうちは非常に貧しくて、で自分が小説書いてなんとか、経済的にですね、うちをその援助しないといけないと思ってたんですが、そう思えば思うほどですね、書けなくって、もうスランプに陥って全く小説が書けなくなっちゃいました。はい。でその時に、樋口、一葉はですね、こういかがわしい料亭の釈夫ですね、これを逃げてきたのをこうかくまったんですが、そこから急にアイデアが出てきて書いたのが一つが竹比べなんですね。これは吉原の遊郭の様子を書いた竹比べ。で、濁り絵は、酒屋のですね、この釈夫ですね、酒屋の釈夫、織木ですね、織木という人が主人公ですね。最後には無理心中するんですけども、まあ、その竹比べ濁り絵というね、作品を書きました。で、最後の14ヶ月でですね、最後の14ヶ月で、なんと、竹比べ、濁り絵、ですね、を含めて、10作以上創作しているのですね、まあ、樋口一葉の奇跡の14ヶ月と言われております。この人本当天才、まあ、ロマン主義に属しますけど、本当に天才的な人で、あの気難しい森鴎外ですらですね、樋口一葉を大絶賛いたしました。はい。それから、島崎藤村、ですね。はい。まずは最初はロマン主義でした。ロマン主義詩人で、若菜集を出しております。島崎藤村、若菜集ですね。ロマン主義。これをこう、まあ、結びつけられるといいです。で、後にもっと重要なのは、自然主義文学ですね。自然主義というのは人間の本音とか本性を暴こうとするのが、自然主義ですね。はい。で、その自然主義文学の代表破壊ですよ。これも非常に重要ですね。島崎藤村の破壊です。はい。これは小学校の、代用教員として小学生を教えた瀬川虎松という人ですね。もう生徒を信じて、自分はその、被差別部落出身だと。で、生徒以前の問題として親がね、もう非常に問題視しちゃって、で瀬川虎松は、小学校にいられなくなってですね、で新天地を求めてアメリカに旅立つというね、まあ、そういう話です。破壊ですね。はい。そして、まあ、多くの人がですね、日本の近代文学の最高傑作と多くの人が言いますのが、この島崎藤村の夜明け前で、ございます。はい。これ蛍光ペンですね。 はい、島崎藤村の夜明け前、これはもう、日本の、ね、近代文学の最高峰という人が非常に多いですよね、はい。まあ、日本の夜明けであるその明治維新前の、ね、前後の時代の変遷を書いております。はい、木曽馬込、これ宿場の名前ですね、木曽馬込ですね、はい。国学者青山半蔵、まあ、作者の父正樹がモデルの生涯を描きました。はい、それから、正岡子規ですね、これ非常に重要ですね、はい。今の日本語の元を作ったのが正岡子規と言われるぐらいです。今の日本語の元を作ったのが正岡子規、ね、俳句に写生の手法を取り入れました。また散文においても写生文を主張をしました、ね。ただありのままに事物を写生すべきだ、模写すべきだ、情緒的表現はもう排して対象を植物的に描写すべきだと、ね、はい。もう薄っぺらな主観を捨てることで見えてくる対象の本来の姿をですね、自分の目に映るままに描写する、こういうのが写生ですね。こういう写生文、これちょっと傾向弁ですね、写生文を主張をいたしました、はい。で、正岡子規の俳句革新の場として刊行した俳句雑誌ホトトギス、これちょっと傾向弁ですね、正岡子規のホトトギスね、はい、は後に幅広い文芸誌となった。まあ、俳句では高浜虚子とかね、それから小説家では夏目漱石らがホトトギスから出ております。はい、で、松山で四季の仲間が発行していたホトトギスなんですが、今度は東京に来てからは高浜虚子がね、引き継いでおります。東京に来てからはホトトギスは、高浜虚子ですね、が、引き継ぎました。はい、で、1898年歌読みに与える書でね、短歌革新ののろしを上げて根岸短歌会を設立しました。はい、歌読みに与える書ですね、これで写生ですね、客観的描写ですね、自分のその主観を入れない客観的描写、写生を主張しました。で、万葉集の復活を主張しました。そして小細工を浪する古今帳はダメだというふうにね、古今帳は小細工を浪してダメだというふうに、否定しました。万葉帳をね、こう主張しましたね、写生と万葉帳を、主張した、これが歌読みにあたる書でございます。はい、で、我が輩は猫である、明治後期ですね、夏目漱石の、長編小説です。この夏目漱石は、はい、四季の写生文を取り入れたんですね、これを押さえておくといいです。正岡子規の写生文をですね、これを取り入れたのが夏目漱石です。はい、で、1905年から6年にホトトギスに発表しました、ね。はい、これ正岡子規のところに遊びに行った時に、正岡子規と、ね、夏目漱石って友達なので、正岡子規のところに遊びに行った時にですね、この子規の正岡子規の中学校の後輩の高浜虚子が来ていてですね、夏目さん、うちの雑誌ホトトギスに書いてくださいよとね、そうやって頼まれて簡単に引き受けてですね、我が輩は猫であるの連載を開始したんですが、これ大ヒットをしたんですね。はい、あの猫の視点からこう人間の社会を見るという斬新な手法が受けたし、で、猫が見るのは人間社会っていうのは、これね、あのインテリの生活なんですよね。で、そのインテリの生活をこう垣間見れるっていうのが、だって夏目漱石の世界なので、インテリの世界を垣間見れるっていうところが受けたんですね。はい、で、人気が出ちゃったんで、高浜虚子にもしつこくせがまれてですね、自分はもうこんなのもう飽きちゃって早くやめたかったんですけど、はい、もうしょうがなく続けてたんですね。もう面倒くさくて、もう面倒くさくて嫌になってしょうがなかったんですね。はい、で、そこで、もうどうしたかというと、最後のシーンでですね、唐突に酒の飲み会が登場して、唐突に猫が酒を飲んでですね、酔っ払って唐突に水瓶に落ちて死んでしまうというね、で、主人公が死んでこう終わらせたっていうね、はい、これがあの、我が輩は猫であるなんですね。はい、いや本当なんですよこれね。はい、実はあのコナン・ドイルのね、シャーロック・ホームズの思い出の最後の事件で、ライエンバッハの滝で森当教授と戦って、あのホームズがね、ホームズがライエンバッハの滝に落ちて死ぬんですけどね、それを真似したんです。もう あのコナン・ドイルはあれをもうやめたくてやめたくてしょうがなかったんですけどね、もうシャーロキアンというすごいファンがいたんでなかなかやめれなかったんで、同じ手法ですよね、はい、ただコナン・ドイルの方はお母さんに頼まれてね、病気のお母さんを見舞った時にホームズが死んだままだったら私も死ぬとか言われてですね、それで仕方なくあのシャーロック・ホームズの帰還という形でまた生き返らせましたけどね、はいはい、で柔道のね天才で柔道の受け身をして助かった、ちょっとそれはあのいやちょっとそんなことあるのかなって、まあ、まあそういう感じでね生き返らせてますけどね、はい、夏目漱石の、我が輩は猫であるは生き返らなかったですけどもね、はい、ここにもちょっと今日猫が一匹いますけど、はい、これはあのここで出すんじゃないんです、後で出しますけどね、はい、はい、次いきますいや我が輩は猫であるって言ったら皆さんニコッとしてこっちの方を見たんでね、あの違います、 それは私 の、 あの計画には入っていません後でわかります、はい、さあそして、次いいですが、はい、これから坊ちゃんですね、これも皆さんよくご存知だと思います、坊ちゃんですね、はい、夏目漱石の、代表作の一つですね、はい、1906年フォトトギスに発表しました。で作者の旧制松山中学校での経験をもとに正義派で江戸っ子教師の痛快な活躍ぶりをユーモラスに描いたものです、ね、これ見たことある人いませんか、読んだことある人、坊ちゃん、そうですね、結構ね多いですよね、はいはい、それから、夏目漱石の新聞、朝日新聞連載ものですね、この3つの作品はなかなか考えさせるって言いますかね、なんか赤川次郎ぽい、ああいう感じでは読めないですよね、なかなかね、はい、前のその我が輩は猫である坊ちゃんのような感じでは読めていけない、なんかね深いですよね、はい、まず知識人永井大輔のその何の目的もなくただ生きているですね、心理と愛に悩む姿が主題の、それから人間のエゴイズムと倫理との葛藤を追求する心で、津田と妻おのぶのエゴイズムと虚栄心による葛藤苦悩を描く未完の大作名案ですね、これはいずれも朝日新聞に連載されたが秀逸であると、こういうことですね、はい、よろしいでしょうか、はい、これがまあ明治時代重要な、いつ試験に出てきてもおかしくない小説でございます。で絵の方ですけども、近代の絵でございますが、これはちょっと、きれいにまとめたのがですね、皆さんにお渡ししているさっき現代重要事項薄いライトブルーの紙を渡しましたが、見ていただきましたが、その中をお開きください、はい、そうすると近代重要絵画、彫刻とありまして、はい、まあ、ここに載ってるものをね、ちょっと絵と一緒に覚えておいてもらえば、十分じゃないかなと思います、はい、で近代の重要な、洋画家と作品なんですけども、まず日本近代洋画の先駆けですね、日本近代洋画の出発点とも言うべき画家が、高橋由一の鮭で、ございます、はい、これが日本近代洋画の出発点ですね。で、まあ、日本の洋画をですね発達させようということで、1876年から、まあ、83年までですけど、神戸美術学校というのができております。でそこでお雇い外国人ですね2人いて、まず、イタリアの風景画家フォンタネージですね。でこの人は浅い中、ね、収穫を描いた浅い中ですね、これを指導しました。でラグーザは神戸美術学校の教授に迎えられたイタリアの彫刻家で、代表作が日本婦人でございます、はい、でこれが日本における近代彫刻の歴史を開いたと言われております。でそのフォンタネージの影響を受けた収穫を描いた浅井中が設立したのが明治美術会でございます、はい、で浅井中の収穫ですね、収穫の浅井中ですね、これが中心となって日本初の西洋美術団体です。これが明治美術会です。1889年に結成されました。その2年前1887年に日本画の方で東京美術学校ができました。東京美術学校が1887年に作られたので、その2年後ですね、1889年に明治美術会、こちらを洋画の方として作ったのが、収穫の浅井中でございます、皆さんお持ちの教科書の69ページをご覧ください、 はい、69ページの下の方ですね、収穫に励む秋の農村の風景をこう自然主義的に表現した、その代表作ですね。これ収穫でございます。朝井中の、収穫ですね。はい、これ間違えても新井中とね、間違わないように一つ、ご注意ください。新井中と書く人はね、昔はいたんです。今は選択肢だから大丈夫でしょうけどね。はい、朝井中です。はい、明治美術会で、さらにこのプリントをこう見ていきますと、この明治美術会浅井中の次に設立されたのが白馬会ですね。はい、今洋画の方です。西洋画の方です。白馬会、東京美術学校に洋画家が新設された1896年ですね。東京美術学校はもともと日本画のためのものでした。それに洋画家も設立されたのが1896年です。はい。で、この黒田清輝の湖畔ですね。これ創立しました。湖畔を描いた黒田清輝ですね。これが創立しております。はい。で、黒田清輝湖畔の弟子である次の二人も白馬会の会員でございます。まず青木茂ですね。これ海の幸ですね。これ白馬会賞を受賞しました。はい、で、これ黒田清輝のね弟子でございます。マナ弟子です。青木茂ですね。で、夏目漱石が大絶賛して、おります。はい、皆さんお持ちの、この、太い方の、教科書のですね123ページをご覧いただけますでしょうか。はい、123ページをご覧いただきますと、まず白馬会を1896年に作った黒田清輝の湖畔ですね。はい、この湖は芦ノ湖ですね。で、その湖畔に佇む女性は黒田清輝の奥さんで、ございます。はい、そしてその上が青木茂の海の幸ですね。はい、これ千葉県のね、館山市のメラ海岸に出かけた時の作品ですね。森を持ち大きな深を担いで引き上げてくる10人の漁師をね、もう壮烈に描き出しております。はい、で、夏目漱石大絶賛ですね。白馬会に出品されたこの青木茂の海の幸を見てですね、もう大絶賛しております。はい、で、もう一人ですね、白馬会に入ったお弟子、黒田清輝のお弟子さん、和田三蔵の南風で、ございます。ちょっと皆さんお持ちの、教科書のですね、太い教科書の70ページをご覧ください。はい、70ページをご覧いただきますと、一番下にですね書いてますね、和田三蔵の南風ですね。はい、これ青木茂とともに和田三蔵は黒田清輝の弟子です。まあ、伊豆大島と白波の立つ海原を背景に搬送する漁船上のね、たくましい漁師たちを生き生きとした色彩で描いております。和田三蔵の南風ですね。はい、これも非常に重要ですね。はい、これ南風って読まないでくださいね。はい、南風っていうのはたっちゃんが出てきますよ、ね、たっちゃんはたっちゃん、かっちゃんはかっちゃん、あんまり知らないですよね。まあ、これは歴史には出ませんので大丈夫で、ございますね。はい、南ね、はい、朝倉南は忘れてください。和田三蔵の南風でございます。よろしいでしょうかね。はい、朝倉南の南風は覚えておらどめにね、和田三蔵の南風ね。はい、よろしいでしょうか。はい、南風じゃないです。はい、それからですね、黒田清輝のお弟子さんではないんですけども、白馬会に属していたのが、藤島武二ですね。天平の面影です。はい。これも70ページにね、書いてます。70ページの真ん中辺ですね。これが、藤島武二ですね。はい。天平の面影ですね。はい。この藤島武二は黒田清輝のお弟子さんではないんですけどもね、まあ、白馬会には所属しておりました。はい、で、そのプリント の、あの丸号を見ますとね、明治時代の洋画彫刻ですが、 朝倉文夫の墓守ですね。朝倉文夫は東京美術学校の教授で文化勲章を受章しております墓守ですね。これも、教科書の70ページに載っております、ね、墓守がふとなんか物思いに沈んでね、佇んだ姿を深い写実力で表現しております、はい。それから、ちょっと123ページをご覧いただけますか、はい。123ページの下の方をご覧いただきますと、荻原守衛の女とかね、高村光雲の老縁ですね、はい。まあ、プリントに書いてますように高村光雲の老縁は1893年のシカゴ万国博、万国博覧会の出品でございますね、はい。この荻原守衛の123ページの下をご覧いただきますと、荻原守衛のこの女ですがね、これね結構、1メートルぐらいあって大きいんですよ。写真で見るとちっちゃいんですけどね、はい。でロダンの考える人に感動し彫刻を始め、31歳で亡くなった荻原守衛の最後の作品です。でその隣、高村光雲の老縁ですね、はい。これも90センチ以上あるんですけど、これ1893年のシカゴ万国博覧会に出品しました。でワシを捕まえようとして取り逃がしてしまった老縁が、こう手に羽を握りしめ飛び去った方を睨みつけていると。で実はこのシカゴ万国博覧会の会場ではロシアの作品と向かい合っていてですね、でこの日本とロシアの関係が悪化している時で評判となったんですね。でこのワシっていうのは実はね、この老縁が手に持っている羽はワシの羽ですけどね、ワシっていうのは当時のロシアの象徴で、ございました、はい。でロシアの作品とね、それから日本の作品、高村光雲の老縁ですね、これがこう睨み合っていたということでね、ちょっと話題を呼んだんですけどね、はい。以上が、明治時代の洋画と彫刻で、ございます、はい。ではまた、この紙で、見ますと、2ページの下の方をですね、明治時代の、日本画ですね、明治時代の日本画をご覧ください、まあ、明治ですのでやっぱりあの外、ね、西洋の影響を受けてますので、最初は日本画はあんまりパッとしませんでした。でその日本画は非常にいいよと言ったのがフェノロサなんですね、はい。日本の伝統美術に関心を持ち、日本が復興のきっかけを作ったのがフェノロサでございます。でそのフェノロサと岡倉天心が、開校したのが、1887年に開校したのが東京美術学校です。ですから東京美術学校は、最初は、日本画だけ、でした、ね。で1896年に、西洋画もできております、はい。洋画もできております。で、まず、狩野芳崖ですね。日本近代洋画の先駆けとも言うべき画家は鮭を描いた高橋由一でした。でそれと日本画において、同じ立場にあると言いますかね、はい。まあ、日本画のその先駆けとも言うべきなのが、狩野芳崖の悲望観音で、ございます、はい。でこの狩野芳崖という人は東京美術学校の教官に任命されていたんですが、東京美術学校が出来上がる前にですね、開校前に死去しました、はい。で岡倉天心は東京美術学校の校長でございます、ね。ところが怪文書が出て誹謗中傷されですね、東京美術学校を辞めました。で1898年に Y 藩内閣と同じ年、1898年に作った、日本美術院も下火でした。でなかなかこの頃っていうのは1900年の前っていうのはなかなかね、日本画っていうのはあまり理解されませんでした。で日本では認められないということでですね、もうインドアメリカに理解者を見出してボストン美術館の顧問に就任しました。岡倉天心ですね、ボストンの、ね、美術館の顧問です、はい。で晩年腎臓病で死を予感して人生の締めくくりとして何やったかというと法隆寺金堂壁画の保存を提言しました。ですから、皆さんお持ちの、教科書のですね、112ページをご覧いただけますか。112ページをこうご覧いただけますと、 法隆寺、白鳳文化の代表として法隆寺金堂壁画というのが一番上にあります。でこれはですね、あの岡倉天心らが中心となって保存をした法隆寺金堂壁画なんです。法隆寺金堂壁画は1949年火災でね、焼損いたしました。はい。で焼失前の岡倉天心らによる壁画の模写、これがここに載ってる法隆寺金堂壁画なんですね。はい。ですから腎臓病を患って人生の締めくくりとしてですね、この保存を岡倉天心がしなければね、法隆寺金堂壁画はこんな形では今は見れなかったと、こういうことですね。はい。で、橋本画法、この人も有名ですね。橋本画法の龍骨です。これ東京美術学校主任教授だったですね。東京美術学校主任教授ですね。橋本画法の龍骨ですよね。はい。ちょっと皆さんお持ちの、教科書の太い方の教科書の123ページをご覧いただけますでしょうか。はい。123ページをご覧いただきますと、まず肥後観音ですね。加納法外の肥後観音があります。はい。死の直前まで筆を取っていた作品ですね。まあ、近代日本画史のね最初を飾るのは加納法外でございます。はい。これは観音様ですよね。悲しい母の観音様、肥後観音ですね。加納法外、そして橋本画法の龍骨です。はい。橋本画法はフェノロサに認められて東京美術学校創立校長岡倉天心なんですが、とともに同校の主任教授となり自由な個性を伸ばす指導を行いました。はい。で、伝統的な狩野派のね、豪壮な題材ともいえる竜と虎、まあ、狩野派といえばもう竜と虎で有名なんですけども、その竜と虎が風を巻き波を起こして対決している様子を描いた、これ六曲一奏の屏風ですよね。これ屏風に書いたんですね。竜骨です。はい。右側の上の方にね、こう波を起こしてね風をこう巻くですね、そういう竜がいて、ね、で左側の下にはねものすごいでっかい虎がいてですね、で竜に向かって吠えているわけでございます。ガオーよしでしょうか。はい。橋本ガオーで、ございます。はい、よしでしょうかね。はい。これがガオーの竜骨図で、橋本画法の竜骨図で、ございます。はい、よしでしょうか。はい。で、その橋本画法のお弟子さんですね、まあ、試験に出る有名な人は3人おります。ちょっと3ページの上の方をご覧ください。はい。無我を描いた、ね、横山大観、まあ、横山大観一番有名なのは、まあ、大正の、市民文化、大正昭和前期の日本画、文化ですね、市民文化に属する生成流展が有名ですけども、横山大観、明治時代としては無我ですよね。横山大観の、無我ですね。横山大観は岡倉天心、まあ、東京美術学校の教授前に死んじゃったけど、加納法外、橋本、画法に師事して、おります。はい。で下村寛山ですね、大原五行を書いた、下村寛山ですね。この人も加納法外、橋本画法に師事しました。東京美術学校の生徒で、まあ、後に、東京美術学校で教えております、横山大観とね下村寛山です。はい。で、獅子田春草ですね、これはもう明治時代の作品としては、黒木猫ですね。はい。まあ、東京美術学校の生徒だった、ね、横山大観、下村寛山、獅子田春草の黒木猫ですね。はい。ちょっと、70ページをご覧いただけますでしょうか。70ページの、左側、真ん中の左側を見るとね、これが横山大観の無我ですね。川辺に立つ無心な幼児ですね。はい。これを描いており、新日本画の創造を目指した。これが横山大観の無我ですね。はい。下村寛山 は、大原五行ですが、皆さんお持ちの、教科書の124ページをご覧いただけますでしょうか。はい、124ページの、真ん中辺の、右を見ますと、下村寒山の大原五行ですね。はい、これ大原五行というのは落発して大原に住む建礼門院徳子です。高倉天皇のお妃様でした。安徳天皇の母親でした。ほら海に飛び込もうとしたらあまりにも綺麗だったんで、源氏の、ね、人たちがこう弓矢で、ね、助けようとして、いたんですね。そしたらそれがちょうど服に毎晩服に当たって、で船にこう刺されてね、で落ちないで、海に落ちないで助けられた建礼門院徳子です、ね。はい、建礼門院徳子ですね、安徳天皇のお母さんを後白河法皇が訪ねる話を絵巻にした、これが下村寒山の大原五行でございます。で、下村寒山の大原五行は作られたのが明治時代なので、明治期に入れる人もおれば、大正昭和前期市民文化に入れる人もおります。ですからこれはですね、下村寒山大原五行と、こういうふうに覚えておけばいいと思います。はい。で、菱田春草の、黒き猫ですけどね。はい。これはですね、これですね、はい、これは全身黒ですが、名前はちゃちゃ丸っていうんですけど、うちで4匹おりますが、そのうちの染め頃とかいろいろいるんですけど、これ色は黒ですが、ちゃちゃ丸なんですね、はい。で上にですね、こう葉っぱがこうあってですね、金色の柏の葉があって、でその下に黒い猫が一匹こう木の枝にいると、こういう感じでですね、でこれが菱田春草の黒き猫です。で非常に緊張した表情をしてます。この緊張した表情してますでしょうね。ちゃちゃ丸くんも緊張した表情をしておりますよろしいでしょうか。はい、今日はちょっと最後を飾ってちゃちゃ丸くんにも出場してもらいました。はい、黒き猫で書いた人誰でしたっけ。菱田春草、ね、これ2つ、菱田春草と、黒き猫ですね。これを結びつけられるようにね、しておいていただければと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。さて、それからですね、また見ていただければ、プリントを見ていただければと思います。はい、大正昭和前期の洋画、大正昭和前期、これ普通市民文化と呼ばれます。市民文化ですね、の洋画と彫刻です。はい、市民文化の洋画としては二科会というのができました。二科会ですね。はい、で文部省の美術展覧会洋画家の若手により1914年に設置された在野の洋画団体です。はい、二科会ですね。はい、で覚えていただきたい二科会で覚えていただきたいのは、金曜を書いた安井曽太郎ですね、それから紫禁城を書いた梅原龍三郎です。この両者が、重要ですね。はい、で安井曽太郎、金曜の安井曽太郎は例の浅井中ですね、収穫を描いた浅井中のお弟子さんで、1915年二科会員となりました。紫禁城の梅原龍三郎は最初はルノワールに師事しましたが、後に自由奔放で東洋風の作品を描きました。はい、皆さんお持ちの教科書の124ページをご覧ください。はい、124ページの、一番右の上ですね、右の上、これが安井曽太郎の金曜で、ございます。はい、それから、右の一番下ですね、これ梅原龍三郎の、紫禁城でございます。ともにですね、安井曽太郎、梅原龍三郎ともに、二科会員で、ございますね。はい、まず、梅原龍三郎はさっき言いましたようにね、紫禁城の梅原龍三郎はフランスでルノワールに師事したんですけれどもね、まあ、次第に こうルノワールよりも強い色彩を、用いて、もう東洋風でね、こう絢爛豪華って感じしますよね。絢爛豪華な、絵を作り上げました。で、個性豊かな作風を完成したと言われております、梅原龍三郎ですね。はい、それから、同じく市民文化に属する洋画としてはですね、ただし二課会員ではありません。二課会員ではありませんけれども、まあ、試験にいつ出てきてもおかしくない有名な人としては、124ページの一番上真ん中辺ですね、岸田劉生の、霊光美少ですよね。はい、でこれ岸田劉生は、二課会員では、ありませんでしたけれども、娘ですよね、娘の霊光ですね、これを描き続けました。で、ここに載ってるのはちょっと書いてないんですけど、肩掛けをかけた霊子っていう、そういう題名です。肩掛けをかけた霊子で、最も優れた岸田劉生の霊子像の中でもね、最も優れた作品と言われております。はい、でこの霊子美少を含めてですね、いろんな霊子の作品があって、それ全部含めて霊子像と言います。ですから霊子美少で出てくることもあれば、霊子像で試験に出てくることもあると思います。はい、まあ、いずれにしても霊子と出てきたら、岸田劉生と、こういう感じですね。はい、はい、それから、彫刻、市民文化の彫刻としては、手ですね、高村光太郎ね。あれ、高村光太郎って詩も書きました。詩集は何でしたっけ。はい、知恵古書を書いた、高村光太郎、実はこれはさっきの老園を作った高村光雲の息子です。はい、まあ、父光雲の後を継ぎ、まあ、彫刻家として欧米に学んで、ロダンの影響を受けました。はい、そして日本画ですね、大正昭和前期の日本画、市民文化の日本画ですね、これは2人ですね、1人は横山大観です。岡倉天心、加納宝外、橋本画法のお弟子さんで、東京美術学校の生徒で、後に東京美術学校でも教えた、あの無我の横山大観の最大の作品は生生流転で、ございます。生生流転ですね。はい、で1898年といえば、ワイハン内閣ができた年です、ね、でその時に岡倉天心らと一緒に日本美術院設立をいたしました。はい、はい、で、皆さんお持ちの、テキストの124ページの一番下をご覧、ください、ね、一番下ですね、生生流転、横山大観ですね。はい、これどのぐらいの大きさの絵か皆さんご存知ですか。どのぐらいの大きさですか、この生生流転という絵は。はい、はい、40メートルですね。40メートルです。はい、40メートルの、長官でですね、巻物ですよね。山あいの渓流が大河となり海に流れ込む、で移りゆく水の姿で人の世の変転を表現した、これが、横山大観の生生流転です。そして先ほど申しましたような下村寛山の大原五行ですね。下村寛山の大原五行とね、はい、まあ、下村寛山の大原五行は、まあ、大原五行そのものが作られたのが1900年なんですよね。明治33年なので、明治時代に入れる人もおりますけどもね、まあ、試験に出るとすれば何文化に何時代に属しますかっていうのは、下村寛山の大原五行に関しては出ないと思います。出るのは下村寛山と大原五行を結びつける、そして、日本画と結びつけると、そういう問題ですね。はい、横山大観の生生流転はこれは全てやっぱりね、大正時代に属するということで、はい、市民文化に属しております。はい、はい、まあ、絵と、彫刻、近代の重要絵画彫刻に関してはですね、この2枚だけ、に絞って覚えていただければと思います。はい、非常に出る確率は 高いです。この2ページ、2ページ、3ページですね。ライトブルーの紙の2ページ、3ページに書いてあるものですね。こちらで見ていただければというふうに思います。はい。で、それ以外のものが出たら、これは誰もわかりませんので、これ堂々と間違って、ください。はい。これ堂々と間違う。ね。はい。誰もわかりません。はい。はい。それでは、続きまして、はい。71ページをご覧いただけますでしょうか。はい。教科書のね、太い教科書の、71ページをご覧、ください。はい。大森貝塚ですね。はい。これは東京都大田区品川区にある縄文時代後期。はい、これちょっと線ですね。縄文時代後期を中心とする貝塚。これが大森貝塚です。で、貝塚とは主に縄文時代の人々が食べた貝の殻などを捨てたものが堆積してできた遺跡です。ね、で貝殻だけでなく、土器石器、骨格器ですね、食物のカス、埋葬された人骨なども発見されるため、まあ、当時の人々の生活や自然環境を知るのに役立つ。ね、モースによる発見。で、モースの大森貝塚。ね、そして縄文時代後期の貝塚。これ一つ覚えておけばいいと思います。はい。大森貝塚を発見した人は誰か？モースとモースと。こういう感じで、ございますね。はい。モースとモース。ね。はい。よろしいでしょうか。はい。ラフカディオ・ハーン。この人はもともとアイルランドをね、まあ、当時は英国でしたけど、今のアイルランド出身の作家、随筆家、日本研究家、ね、1890年に特派記者として来日しました。で、同年英語教師として島根県松江中学校に勤め、小泉節子と結婚しました。で、このラフカディオ・ハーンは1896年に小泉八雲と改名しました。で、後に東京帝国大学早稲田大学の講師となって英文学を講じました。実はこのラフカディオ・ハーン、小泉八雲が東京帝国大学で、その英文学を教えたんですが、その後に英文学を教えたのが夏目漱石なんですよね。はい。で、あまりにも夏目漱石もすごく偉大な、ね、文学者だと思うんですけども、この小泉八雲が、ラフカディオ・ハーンがあまりにもこう偉大だったもんですからね、なんかあんまり東京大学の生徒が、夏目漱石の、言うことを聞かなかったんだね。夏目漱石は非常に癇癪持ちだったです。はい。で、ある生徒に、君の文学論はなってないとかね、また癇癪を起こしてね、怒ったんですけどね。で、その1週間後にその生徒が自殺したんですよね。はい。で、それで、夏目漱石はいろんな生徒、僕のせいじゃないよね、僕のせいじゃないよね、とこういろいろ聞いていたっていうね。はい。で、あの夏目漱石でさえ、そうなったって、で、どのぐらいこのラフカディオ・ハーンが偉大だったかということですよね。はい。はい。それから、クラークですね。ラフカディオ・ハーンは耳なし芳一とかの怪談でもね、有名ですよね。はい。で、クラーク、ね、この人アメリカの科学者教育家、マサチューセッツ州立農科大学学長時代に開拓使の招きで、来日しました。はい。札幌農学校、今の北海道大学農学部での、キリスト教精神に基づく訓育は、内村鑑三、ね、ニトベヒナ像、ね、内村鑑三っていえばほら日露戦争の時にキリスト教のね、博愛の精神から反戦論を唱えた人ですよね。はい。ニトベ、稲造ですね。この人は、国際連盟の事務局次長だった人ですよね。はい。武士道、これを英語で書きました。武士道。ね。ニトベ、稲造、武士道。ね。はい。で、昭和の後ろの方の五千円札の肖像画にもなってましたけどね。はい。ニトベ、稲造。こういう学生に深い感化を及ぼしました。ただニトベ稲造は札幌農学校2期生でね、クラークとは入れ違いだったんですけどもね、ただまあクラークが行っただけなので、クラークの教えを、影響を受けたと。これニトベ稲造ですね。はい。 で別離に際して残した Boys Be Ambitious の、ね、言葉は有名ですよね、はい。山形県 の、 あの日大山形の、ね、校歌もそう Boys Be Ambitious、まあ、こんなのどうでもいいんですけどもね、はい、これクラークですね、クラークね、はい、で少年よ大志を抱け、どうですかね、このボーイズっていうのはこれ皆さんとかね、ああとかね、そういう意味かもしれないですけどね、はい、まあ、少年じゃないかもしれません、はい、はい。それからヘボン、ヘボン、これアメリカ人宣教師医者ですね、はい。ローマ字による日本語の表記法を工夫しヘボン式と言われるね、はい、ヘボンはローマ字による日本語の表記法を工夫した、これ一つね、押さえておいていただければと思います。それから和英辞典も、日本最初の和英辞典も作った、こういうことですね、はい。で現在の明治学院大学の基礎を築いたのもヘボンです、ね、はい。ヘボンと明治学院大学を結びつける問題は出る可能性もありますよね、はい。で大正時代の文化としてこの絵がずっと載っております。これはもう先ほど、プリントで、やりました、はい。で72ページをご覧ください、72ページですね、はい。まあ、手も見ました、はい。民本主義、これ非常に重要で、ございます、民本主義ですね、はい。大正時代の民衆主義論でございます、はい。で1916年ですね、大正5年、第一次世界大戦後の自由主義民主主義の台頭を背景に吉野作造ですね、はい、吉野作造の民本主義、これは非常に重要で絶対覚えておかないといけないです、はい。で今は主権在民でございます。今は主権は国民にあります。当時は主権在君です、ね、主権在君です。主権は天皇にあります。これは吉野作造も認めました。主権在君ではありますが、ね、主権在君の憲法体制下での民衆の政治参加を主張、はい、これ、ブルブル線でもしておいてください。さすがに主権在民とは言えませんけれども、主権在君の、憲法体制下での民衆の政治参加を主張と、こういうことですね、はい。で具体的には政治の目的は民衆の福利にあり、政策決定は民衆の意向に従うべきだとして政党内閣制、普通選挙の実現を具体的目標として大正デモクラシー運動の中心理論となった、はい。政党内閣制、はい。まあ、1898年に和藩内閣、これまあ不完全な政党内閣ですけども、もう完璧な完全な政党内閣、これはどの内閣だったんですか、日本で初めての完璧な政党内閣、はい。これは1918年のいわゆる和藩内閣からちょうど20年後でした。1918年 の、 あの平民宰相原敬ですね、原敬の内閣の時でした、はい、はい。それから普通選挙、これは普通選挙は普通選挙法が公布されたのは、はい、これはあの1924年に第二次護憲運動が起きてですね、あの清浦慶吾内閣が倒れて、でその次が加藤高明内閣でした。でその加藤高明内閣の1925年ですね、1925年に普通選挙法は公布されました。25歳以上の男子は全員ですね、税金をいくら払ってる関係なしにですね選挙権が持てた、ね、はい。これ1925年普通選挙法で、この加藤高明内閣の時の1925年の普通選挙法と抱き合わせで出された法律が何だったですか。同じ1925年、治安維持法ですね、はい。遠くにござるデモクラシー積んで、1925年に治安維持法が出されましたね、はい。よしでしょうか、はい。で72ページさらに見ますと、はい、吉野作造ですね、はい。1878年から1933年までですね、 大正昭和の政治学者思想家で東大教授です。で1916年中央公論にて、民本主義を主張ですね、はい、民本主義大正デモクラシー吉野作造、ねはい、大正デモクラシーの、根本理論となったのは何ですか。民本主義、ね、でそれを提唱したのは誰ですか。吉野作造。具体的には政党内閣制普通選挙、ね、それが実現したのは、何年のどの内閣ですか、ねはい、1918年原敬、1925年加藤貴明内閣、ね、この辺をこうまとめて覚えておいていただくとよろしいかと、思います。はい、それでですね、まあ、一応ここで、終わりにしたいと思うんですけれども、去年の本試験ではですね、とにかくマラソンでお話ししたことが9割出ております。で、まあ、今年も、まあ、9割はどうかは分かりませんけども、ある程度もちろんいっぱい出るとは思うんですけれどもね、ですから言いたいことは、このマラソンのテキストに書いてあること、ね、重要だと思って蛍光ペンを引きいただいたところ、それから太字で書いてあるところ、そこを中心に覚えていただければと思います。ただでも太字だけをポンポンポンとね、見てもそのつながりがわからないととても覚えられないです。でそのつながりはつながるように僕が授業で皆さんにお話しいたしました、ね、この、こういうつながりがあるということで、ね、なるべくだから物語風にねちょっとつなげたつもりですけど、そういうのをこう思い出しながらとにかく覚えるのは、覚えるっつったってね、4択で選べればいいレベルで覚えてもらえばいいんですけども、まあ太字で書いてあるもの、重要だといったもの、それから、2時から、小野先生がやる予想問題で、予想問題はほとんども、授業でやったものだと思いますのでね、はい、それをこう思い出して1回よりは2回、2回よりは3回と聞いた方が絶対覚えると思いますんで、はい、まあ、そういったものを中心に一つ押さえていただければと思います。そうすれば、はい、授業と関連しているもので本試験に出たもの、これをきちんと、押さえれば、これは平均点どころか平均点プラス20点くらい、平均点プラス20点30点で、合格することも可能です。でも平均点プラス20点30点で日本史合格しても英語に20点30点はプラスされません、ね、それはプラスされませんが、日本史に関しては、ね、絶対これで合格、ね、合格、はい、ですから、もう何もやる必要ない、ね、何もやる必要ないというのは何も勉強しろなんて言ってないけど、マラソンのテキストはきっちりとねお勉強をしていただく。でそうすると、まあ、皆さんの中にふとするとハローのネギラーでやった授業も聞いてる方も結構いらっしゃると思います。それも全部入ってますからね、それも全部入ってるんで、もうマラソンだけと一冊きちっとやっていただくと、それで、よろしいかと、思います。はい。そうですね。で、あとですね、今日はちょっと2人で授業しますので、アンケートですね、2枚入ってます。で、2枚入ってるんで、片っぽの方に長岡の方丸つけて、で、片っぽの方に小野先生のね、小野の方に丸つけて、出していただければと思います。まあ、もし可能であればね、この1時から2時までの休みの間にですね、ちょっとお書き、私の方はお書きいただければというふうに思います。はい。それではですね、長きにわたりですね、日本史のマラソンセミナーですね、私の方は、これで終わりにしたいと、思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。では本当に終わります。